皆様新年明けましておめでとうございますいやー始まりましたね2018年、本日2月17日ですよ。お正月ですよ。いやーね、2018年一発目のタイムマシン部 G ね、もうお正月、昨日お正月だったもんね。昨日に2月16日が旧正月だったからちょっとさすがに元旦から収録はきついっすわって話になって旧正月の元旦から収録はきついっすわって言ってて、まあじゃあ2日目だったらっていうことでね、無事に始まる、ごめんね本当に、旧正月はあんま日本の話じゃなかったってことをさ、俺はどっちだっけと思っちゃって、あれ俺らって今までどっちを正月にしてたっけっていう、この2月の真ん中ぐらいのやつか元旦の1月1日のやつはどっちだっけって、それもね分かんなくなっちゃってさ、いや本当にもうやっと収録ですよ、2月の半ばになって、もう開けるのに時間かかったな、ずいぶん2018年の扉はまあ重いんですわ、やっぱ年々新年の扉ってのはやっぱ重くなっててね、小学生ぐらいの頃はやっぱりすぐ元旦にすぐ開けれた、なんだったらもう大晦日でドラえもんで開けてたから、ちょっと先走ってね開けれてたんですけど、やっぱ30過ぎるとね、やっぱなかなかこの将来の不安とかでどんどんこの扉がどんどん重くなって、今までの後悔と将来の不安で長使いのとこがどんどん錆びちゃって、やっぱ開かなくなっちゃって、まあなんとかでもね開ける、1ヶ月半ぐらいかかりましたけど開けれましたが、2017年はちゃんと締めてきましたんで、これからまた頑張っていきたいかなっていうところで、本当に長らくお待たせしてしまいましてすいません。でね、まあ、新年明けたんですけど、ちょっとね思い出したことがあったんですよ僕。明けたんだけど明け忘れてるものがあると。2018年めでたく明けたし、2017年ちゃんと閉めて、もうセコムの業者にもちゃんとお願いして、セコムさんにお願いして、もう誰かが俺の2017年の記憶を開けようとしたらすぐ通報してくれるようにね、もう過去はどんどんどんどん切り捨てていきたい人間ですから、2017年もいろんな思い出したくないこともありましたから、それはちゃんと締めたんですけど、ちょっと2017年のことでちゃんとこれ開けてねえなっていうことがあったんですよ。いいですかね、ちょっとお時間いただいてすいませんね。今僕の手元にあるこの封筒なんですけど茶色い封筒で、サイズはまあ大学ノートぐらいの、ね、大きさですかね、 A4 ぐらいのサイズで、大きくですね、左下にこれはなんて読むのかな、これは関検っていう字が関検っていう字が書いておりまして、真ん中の方にですね僕の個人情報、ね、名前と住所と、あとなんかね重要っていう、この丸重要って書いてあって、折り曲げ現金っていう、この封筒がですね、ちょっと前に掃除した時出てきたんですあれちょっと前にほら僕は昨日がお正月だったんで、先月ぐらいまで大掃除してたんですけど、大掃除してる時にこの関検って書いてある何の封筒かちょっと思い出せないんですけどね。で、日本漢字能力検定協会っていう方から送られてきてるというね、漢検の結果ですよ。私が2017年に受けてきました、あれ何月ぐらいだった、9月とか10月ぐらい、それぐらいの時に受けてきた漢検10級ですよ。もう超難関と言われた漢検10級を33歳白井亮が受けてきたと。漢検10級っていうのは知らない方のためにちょっと説明しておくと、小学校1年生レベルという、小学校1年生が習うレベルの漢字の能力を検定するという、極めていろんな意味のハイレベルなそこに33歳が行くということがいろんな意味でハイレベルな漢字検定10級を受けてきたんですよ。だってあれでも周りはみんな小学校1年生なんだから、みんなも友達100人いるような連中なんだよ。友 達100人なんか僕もいやいやまあいっぱいあのツイッターとかねフォローしてたりとかフォローをさせていただいてもそれがみんな友達と言えるかどうかはそれは難しい問題でね。 Facebook に友達って項目にいっぱい確かに100人以上いるけどじゃあみんな友達かっていうとそれは大人になるとほら友達の線引きは難しいからでもなんならあの関係の会場にいた小学校1年生はもう今同じ関係を受けてるってだけで全員友達扱いだからそんなもうおそらく6歳から7歳児たちに囲まれて僕も10級を受けてまいりましてあれがどうなったのかっていうのをすっかり忘れたまんま2018年になりでこうちょうど運よくこの封筒が出てまいりましたのでちょっとねまあ、みんなもドキドキすると思うんですけどやっぱり受かったのかっていうところとそしてこれあれどうなん点数とか見れんのかなねえ、まあ、僕は絶対満点で合格してるっていうてか満点で合格してないと満点で合格してないとまずいんですよそれはだって雨とかのレベルで今日の天気は雨ですの天気はひらがなで書いてあってで雨もひらがなで書いてあって雨を漢字にしましょうのレベルだったんでまあ満点だと思うんですが早速ちょっとね結果発表ということで僕もちょっと初めて開けるんですけど開けてみましょう結構ノリが硬いなさあね、どうだったのかってもうこれこっから2018年始まりますので今封筒開けまして、なんか入ってますねビニールにちゃんと包まれてお出てきましたよちょっと待ってくださいねまた中にビニールの袋がありますよなんかちゃんとしてるなんかすごいいろいろ入ってんの何枚か紙があー早速出てきました合格おめでとうございますいやーそうだったもうやっぱなんでしょうねやっぱ全力で挑んだ甲斐があったというかねやっぱり僕も思うんですよ今オリンピックやってるじゃないですかでオリンピックのいろんなアスリートの皆さん頑張ってますけどやっぱりすごい感動するじゃないですかあれはやっぱりなんでかっていうとアスリートの皆さんがやっぱ自分の人生をかけて全力で挑戦するから今まで自分にできなかったものを全力で挑戦するっていうところですよスノーボードを僕見ましたけど最後ねショーン・ホワイト選手が逆転で金メダル平野選手がそれまで暫定1位だったのをショーン選手が最後金になった時にその朝までできなかった技をやったんだってぶっつけ本番でそれで成功して金メダルだからやっぱ俺も今までずっと漢字が苦手で元はといえば何の漢字だっけあれなんかの漢字を間違えたんだっけあれあ伝えるだ伝える伝えるっていう漢字を俺は間違えたところをリスナーの方に指摘されてそっから始まって自分はそのもう漢字なんか全然苦手だと思ったところをやっぱりそこを自分から挑戦していった結果がこの合格証書10級ですよ平成29年度第2回日本漢字能力検定において読めないこれなんて読むのかざるか頭にかけ当初でいい当初の等級に合格したことをここに証明しますこれだって当初って頭に書くなんてこれやばいかざるくんこれ関係これはあれやばい超2級のやつや超2級のスーパー2級のやつだから読めないよこれは、無事に合格証書も入ってます合格証明書もちゃんと入ってますねで他にはですねあちゃんとあれだ点数出てるおうおうなんて なんか緑色の紙でですね、うん、日本漢字能力検定検定結果通知ということで、私のその点数が今回出てますね、うん、ですね今回の満点は150点満点だそうでございましてで合格点は120点ということで、チェリーさん見事にですね147点147ですよ。マジで？やばい。2問間違えてる2問。読みで1問と 読みで間違えてんのかよ。俺読みで間違えてんのかよ。マジかよ。10級の読みってあれだよ。だって村って書いてあってなんて読みますかみたいな。もうこれ自分の名前とかだってさ、し白、例えば白井の白って書いてあってなんて読みますかのレベルだよ。マジで、読みで一問間違えてるのと書き順だ。書き順で一個間違えてる。まあ、書き順はちょっと難易度すげえ高かったからな、それはしょうがねえけど。読みどれ間違えたんだろう。すげえ気になるな。そこまでは見れないのか。その どの問題かまではちょっと分かんないみたいだな。うーわマジか。というわけで、まあ今の自分の限界が知れたかなって。でもやっぱり思うんですよ、やっぱり今オリンピックやってるじゃないですか。やっぱりこうね、金メダルを期待されていた選手がこうね頑張った結果銀とかね、どうだったっていうので、僕は全然銀でも銅でもすごいと思うんですけど、やっぱりこう金じゃなくて残念だったねっていう空気もちょっとあるじゃないですか。でも僕は思うのは、やっぱ銀である意味良かったっていう、それは次に向かってのやっぱり調整への布石ですから、この147点という結果も僕はこれねむしろ良かったと思う。これでだってね、初めて受けた漢検で150点満点出ちゃったらもうやんないもん俺、漢検。もうだって全部の漢字マスターシャッと持っちゃうもん。あ、俺はもうこの世にあるキョンシーのお札に書いてあるような漢字も全部マスターしちゃったんだなって思っちゃうから、やっぱこの147というこの数字、もう少しでこう記録に手が届かなかったというこの悔しさ、これをバネにして、この紙に書いてあります。次の級にチャレンジしましょうと。で、9級の問題が書いてあるんですけど、次の線の漢字の、読み方を、読み仮名を、線の右に書きなさいって。一問目が妹。もらった絵本をの絵本の読み方で何回も読んでいるとか、救急でこのレベルだよ。妹は誕生日に買ってもらった絵本を何回も読んでいるっていうところ、ちょいちょい誕生日の単はちなみにひらがなですね。俺マジで何間違え すごくね、ま、俺ガチでさ、ガチでここはさすがに150点満点でいいっていうさね、取ろうと思って受けて、なんでどれで間違えたんだ。やっぱ消しゴムなかったからな、ハードコアモードだったからな。はい、というわけでね、これでもう2017年は完全に締めます。もうセコムとアルソックに連絡して、もう二度と開けなくていいですと悔いを打ち込んでいただいて、この関係の通知書と一緒にですね、2017年はしてみます。やっぱ2018年新しいことにどんどん挑戦していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは参りましょう、タイムマシン部 G。 今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 風原くんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。いやー、もうさ、読みを間違えたっていうのはもしかしたらさ、ひらがなを間違えている可能性もうそのレベルなのかな俺、もしかしたらなんかひらがなのおの右の点を書き忘れてるとかもその可能性出てきたよこれ。ちょっと白井の C を逆に鏡文字で書いちゃって、俺幼稚園の頃とか小学生の頃やっぱ鏡文字をよく書いてさ、お母さんに怒られたからさ、鏡文字を書いている可能性もあるけど、マジで147か。割とダメージ受けてるわ割と受けてるわこれ。だってあの会場のちびっ子たち何人か満点でしょ。やっぱレベル高えな、レベル高えわ。やっぱ俺もまだまだね、これからだからね、やっぱ頑張っていきたいかなと思っております。さあ、そんでね、まあ新しいことに挑戦ということなんですけど、タイムマシン部陣もどんどん2018年は 新しいことに挑戦していこうということでこの手たらくですよ。初収録がね、初収録が2月の17っていう、もう世の中的には一回もうバレンタインってイベントも盛り上がって終わった後ですよ。もう正月っていつの話よみたいな。その間にだって節分もありのね、バレンタインもありののこの空気の中で新年一発目をやってるぐらいのこの手たらく、これはなんとかしないといけないというね、やっぱりこの私白井亮太 AD 笠原のこのあまりのぐーだら感をなんとかせんとやはり2018年いかないということで、タイムマシン部事新メンバー募集といういやー本当にね、これ自分でもね、ここに来て新しい人を募集するという今みんなもうびっくりしてると思うんだよね。マジっすか。むしろもうタイムマシン部なんてこのままフェードアウトしようみたいな空気が全体的に漂ってたでしょ。もう俺とカザル君もまあ今後はまあ年に2回ぐらいやれればみたいな空気のまんま年を取っていくんだなと思ってたんですけど、ちょっとね、新しいことに挑戦してみたいということで、まあ、前もねこう新しいメンバー入れてやったりしたんですけど、ちょっと久しぶりに新メンバー入れてやってみようよという話になりました。で今回募集する、まあ、役職というか、ポジションはですね、パーソナリティということで、裏方ではなくて喋る人を、こんだけ一人で無駄にベラベラ喋るおじさんがいるのにそうなんですね、二人喋りにちょっとねやってみようと、まあ、どんな感じになるか全くわからないからこそ挑戦してみたいということで、まあ、実は去年の結構12月とか今年の1月入ったぐらいから僕はぼんやりそういうのやってみたいなと思ってたので、まあ、これを機にやってみようということになりました。はい、というわけで新メンバー募集ですよ。この手たらくなおじさんたちに付き合ってくれるという、方を募集しております。今回、性別年齢問わずです。だから未成年は不可です。ちょっとねやっぱり成人してないといろいろとこっちも気を使っちゃう部分があるので、未成年は不可です。あとやっぱり未成年はもっと青春時代を大事にしてほしいっていう10代の頃は本当に貴重なので、こんなおじさんたちと一緒にラジオをやるんだったら仲間たちと一緒にラジオやった方が10代の甘酸っぱい青春とか全然ないから、30代のドブのような沼のようなヘドロのようなねこの空気をお送りはできますけど、やっぱり10代の子たちには青春時代を謳歌してほしいということで、未成年は不可です。ただ、年齢と性別は問わずでございます。で、できればちょっと人間がいいかなっていうところはこれちゃんと言っとかないと、誰でもいいってなっちゃうと誰でもね来てくれるかもしれないから、まあ人間か、まあ、ジャンガリアンハムスターでもいいけどジャンガリアンハムスターも結構好きだから俺は、小学生の頃飼ってたしね、4匹飼ってたからうちはジャンガリアンハムスター結構ジャンガリアンハムスターに関しては一生懸命飼ったっていう軸があるから、最後ちゃんとお墓掘ったし、でジャンガリアンハムスターも蚊だけど、ただまあこっちがその満足できる分のひまわりの種をご提供できるかっていうところもあるし、あと喋れねえんだよな、ジャンガリアンハムスターのまずいところはな、可愛いんだけど喋れねえからな、ちょっとそこはまずいかなって。一応ラジオだからね、一応ラジオなので、まあ、できれば人間、まあ、ゾンビに首を噛まれた人間でも、まあ、まだ俺たちがハンバーグに見えてないんだったらちょっと先週噛まれましてみたいな、ね、里帰りした時にちょっとうち実家の隣がアンブレラの本社でみたいなちょっと肩甲骨のあたりガブっていかれたんですけど、まだ大丈夫です、ハンバーグに見えてないんでっていう方はもう一応可能です人間であれば可能でございます。人の形に見えるシミはダメですけど、人間であれば可能でございますので、老若男女問わずいろんな方の、応募をお待ちしております。で、まあ、どんな感じでタイムマシン部事今後やっていくかっていうのはね、一応入った後に急にこんなにやるんですかとか、こんなにやんないんですかって話になっちゃうとまずいのでこんなにやんないですかのが合ってるけどな、おそらく入ったのに、入ってから初収録2年後とかあるもんねその可能性あるもんね。せっかく入っていただいたのに じゃあ次集まんの1年半後でとかさ、次集まんの東京オリンピックの頃でみたいになっちゃう可能性もあるので、一応2018年のタイマシン部 G は、各週1回ぐらいで収録ができたらいいかなと思っております。月2回ぐらいの収録で、それとは別に、まあ各週1回で打ち合わせか、まあスカイプとか、打ち合わせはまあスカイプとかなので、それぐらいの時間が作れる方で、大体あの平日の夜とかになると思います。まあ土日の夜でも大丈夫ですけど、大体夜の時間を毎週1回ぐらいどっか開けられる方ということで、そんなところだね。で特にそんな、うん、毎週ガツガツガツガツ2回も3回もやるってこともないと思うので、打ち合わせもそんな1、2時間ぐらいで終わる時もあれば、ダラダラダラダラこうダラダラ喋り出したら、俺らが打ち合わせでダラダラ昔のアニメの感想とか言い出したら切っていいから、その時は悠々白書で結局誰が一番強いかみたいな話をし始めたら結局一番ゆうすけを抜いて悠々白書でなりたいやつは誰かみたいな話しだしたら、あのそれはスカイプ切っていただいていいのでまあ、大体週に1回夜の、あの2、3時間空けられる方ということです。で、収録は大体まあ池袋もしくはニューヨークでやってますので、池袋のスタジオが全部埋まっちゃってると、やっぱニューヨークになっちゃうんですよ。ニューヨークの方がやっぱね、交通の便もいいし、サクサクっと行けちゃうところがあるので、だからそこはまあどっちも可能な方。まあ一応そこは大相談かな。池袋とニューヨークの間を取って日暮里っていう可能性もあるのでそこはまあちょっと、まあ実際お住まいの場所と相談しつつ、基本池袋で考えていただいてあとはもうこれすごい大事なところですよ。アットホームなポッドキャストなので、ぜひアットホームな職場なのでそこ安心して、未経験大歓迎ってやつですよ。未経験大歓迎笠原くんが今頭を抱えトラウマがあるんだね。アットホームな職場ですって書いてある求人を見て、行ったらほぼ歯車扱いのうちは本当にアットホームな職場なので未経験大歓迎です先輩たちが優しく教えてあげますみたいな社保一切ありませんがっていう交通費支給一切ございませんが、未経験可能ですので、今までなんかラジオとかやったことないとか、なんかそういうのやったことないという方でも、まあ、やる気があればやってみたいという方であれば、全然可能でございますのでお願いいたします。それでは一応ちゃんとね、応募要項っていうんですかね、ちゃんと、説明しておかないといけませんね、じゃあ参加してもいいぞと、やってみてえぞっていう方がいらっしゃいましたら、メールにまず必ずお名前で、次に年齢で性別で、あとまあ簡単な自己紹介、まあ今こういうことやってますとか、今までこんなことやってましたとか、別にラジオに関わることじゃなくても何でもいいです、まあ、簡単な自己紹介を書いていただいて、で、今回もまあ昔募集した時と同じで、テーマは自由なので、約3分ぐらいの何か喋った音声ファイル、まあ、スマートフォンのなんかボイスレコーダーとかでもいいですし、それでもうテープでもいいです。カセットテープで撮っていただいても大丈夫ですよ。それハイポジのカセットテープで撮っていただいたものを送ってきていただいてもいいですけど、メールにどう添付するかよくわかんないですけど、システム的にまあ、どんな形式は何でも大丈夫なので、3分の音声ファイルを、テーマは自由です、何を喋っていただいても大丈夫です。政治経済について喋っていただいてもいいですし、ね、海外のこの世界情勢とか、あとなんかジャンガリアンハムスターの裏話みたいなジャンガリアンハムスター界の俺らが知らないハムスターたちの婚活事情みたいなああ大変なんすね、やっぱハムスターもみたいな、なんだかんだ、まあ、繁殖期だったら大体大丈夫ですよみたいな意外みたいな頬袋の手入れの仕方とかね、あやっぱデートの前は種を何個か入れとくみたいな、むしろ入れてくんですねみたいなどんなテーマ自由です。何でもいいので3分間の喋ったファイルをつけて送ってください。もう一回言います。メールにお名前、年齢、性別、簡単な自己紹介と、3分間の音声ファイル、どんな内容でもいいので自分が喋った内容をつけて送ってきてください。メールアドレスはタイムマシン部 g@gmail.com、 タイムマシン部 g@gmail.com でございます。応募は必ずメールに送ってください。ツイッターとかでは募集してませんので、必ず番組メールに送って ってください。お願いいたします。いやー、どんな感じになるか全然そもそも来てくれんのかってすげー俺不安なんだよ。もう、ま、前回の時は何人かの方がさ応募してくださったけど、いやもうさすがにもうこのドブみてえなおじさんたちに付き合ってやろうっていう方がいらっしゃるのかっていうところなんですけど、まあ、これを機にちょっとタイマ新聞もね、また新しい番組に生まれ変わって頑張っていきたいと思いますので、お願いいたします。さあ今週も長々と喋ってまいりました、ちょっといくつか、補足で、言っとかなきゃいけないことがありまして、まず、タイムマシン部 G からのメールをちゃんと受け取れるようにしといてほしいということで、応募された方は、タイムマシン部 G あと gmail.com からのメールを受け取れるように設定しといてください。そうしないとちょっとこっち側からの、ね、返信が届かなくなっちゃったりしますので、その辺お願いいたします。あと、募集期間なんですけど、一応3月いっぱいぐらいをめどには考えてるんですが、あんまりそこ決めてないのでもしかしたらね本当に縁があってサクッとこうね決まる可能性もあるし、延々と新しく始まんなかったらそれはもう察してください皆さん。あれタイムマシン部って昔あったよねみたいななんか何年か前に新メンバー募集とか言ってたっきり何にも聞かねえけどってなったら、それはもう察してください、もう察してください。で、どのみちタイムマシン部 G は、一旦ちょっとお休みに入りまして、順調にいけば5月頃を再開したいかなと。でこれにはいくつか理由がありまして、まあ、今回のこの新メンバーを募集しようっていうのと、あと大きい理由の一つに AD 笠原くんの転職活動というこれ割とガチな話なんですけど、 AD 笠原くんがちょっと今ね、いくらなんでも艶消しブラックじゃねえかっていう艶消しにも程があるブラック企業に働いておりまして、2月ほぼ1日も休みがないような状況で今笠原くん働いてるんですよ。でこのまんまだと笠原くんさすがにちょっと体調というか体が持たないんじゃないかっていう話で、これを機に転職活動をすることになりました。なのでまあまあまあ笠原くんの仕事が決まり次第ってとこもちょっとあるんですけどこの何ヶ月間は春の間はちょっと、お仕事探したいということで5月を再開して予定しております。で私白井亮もですね、やっぱこれを機にマイクラの穴掘りの方を進めていかないといけないやっぱりね、ちょっとマイクラを最近サボりがちな自分がいたので、マイクラでやっぱりねダイヤモンド探したりとか農場作ったりしなきゃいけないって、ちょっとね自分のやっぱり仕事やっていかなきゃいけないってお前も就活しろよっていう声がいろんなところから今聞こえましたけど、あ、まあ、そういった事情がございますので、タイマシン部 G は一旦ちょっと、おい今までもほとんど一旦ちょっとの休みばっかじゃねえかって話なんですけど、5月ぐらいまで 休もうと思ってますので、はい、お願いいたします。あ、まあ、どんなね、どんな方が応募してきてくださるのか楽しみでございます。新しい出会いにワクワクしておりますけど、ぜひぜひ応募してきてください。お願いいたします。それでは今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。おそらくまた5月に。